皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。まだまだね、寒い日が続いていますけれどもね、今日もですね、温暖化に関するいろんな情報をお伝えしていきたいというふうに思います。最後までよろしくお願いします。この、番組は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もですね、ちょっと新聞のニュースなんかから取り上げて、やはり再エネの話題というようなことになるんですけれども、ちょっとその前にですね、先週私が参加をしました中端環境ネットワークワーキングチーム、環境課題の解決に向けてというね、集まりがありました。こちらの方はですね、まあ、中端環境ネットワークという、まあ、京都府が中心になって作っている、まあ、中端地域ですね、そこの事業者とか、自治体の人とかね、そういう方がまあ参加をして、まあ、いろんな温暖化問題とかゴミの問題ね、どうやって取り組んでいくか、最新の動向をちょっと、まあ、勉強して、でみんなで取り組んでいきましょうという機会だったんですね。綾部でありました。で、まあ、環境省の方からね、気候変動適応に関するお話があって、その後、地球温暖化防止分野、そして、廃棄物分野のね、2つに分かれて、事例報告とか、あったわけなんですね。で、その中でですね、まあ、事業者が省エネに、取り組んでいる、まあ、そのアドバイスをね、しているところから、いろんな、事例とかね、どうすればいいかみたいなご報告もありですね。もう一つはですね、ちょっと、面白かったんですけれども、霊感医療ね、これ霊感医療といえば、まあ、私たち人の、霊感ね、ひんやりするっていうのがあるんですけれども、乳牛の夏バテ防止ということです。皆さん、まあ、ご存知のように、牛っていうのはもともと寒い地域のところで、まあ、お乳をミルクを出すということだったんですが、日本の夏は暑すぎるということで、暑いとですね、やはりミルクの出が悪くなるんですよね。で、当然、まあ、温暖化によって気温が上がり、夏バテ、虫がね、乳牛が夏バテするので、ある医療メーカーがその牛用のその霊感の、医療をね、開発をして、それで、まあ、よりこうね、ミルクが出やすくなったり、夏バテがなくなったりっていうような、ことを、まあ、やってるということで、まあ、ちょっと、これも、そう、なるほど、そういうこともあるのかなっていうね、面白い例として聞いていました。まあまあ、本当にどれくらい、効果があるのかって、まあ、実験はされていてですね、しっかりと効果は、あるんだっていうことがあって、で、まあ、まあ、近いうちに、まあ、商品化していくということらしいんですね。まあ、牛1頭非常に高いですので、それを守る、ね、結構やっぱり死んでしまったりするので、それを守る効果もあったりするのであれば、そういう、こう、なんて言いますかね、対策も必要なのかなというふうには思いますが、まあ、いろんな家畜がね、夏バテをしたりとか、あるいは、まあ、それでこう、死んでしまうというようなことをね、対応する必要もやっぱり出てきてしまうということなんで、温暖化っていうのは本当に様々な、ことに、影響を与えるんだなと、改めて思ったと同時にですね、まあ、それに対する、まあ、いろんな、工夫、あるいはビジネスのチャンスといえばちょっと変なんですけども、そういう、こうね、新しいイノベーションっていうのは起こる必要があるんだろうなというふうに思いました。はい。まあ、私もね、参加をして、いろいろ、コメントもさせていただいたんですけれども、少しこうね、そういう、取り組みが、まあ、中端地域で、あるよということでご紹介をさせていただきました。はい。まずですね、ニュースなんですけども、これは日経新聞の方で調査をされて、再生可能エネルギーの使用が2割増えた。これは製造業20年度までに本社が調査、日経新聞社が調査したということなんですね。これは、まあ、再生可能エネルギーの活用を企業の評価材料とする世界の潮流が 日本にも及び始めたということなんですよね。まあ、日本がですね、日本の企業がですね、やはりどういうふうにこう、ね、再エネの割合を増やしていくかということで、世界の潮流に、ね、やっぱり合わせなきゃいけないということで、主要製造業144社、ね、再エネ使用量の計画について集計をしたということなんですね。太陽光などの、ね、再エネ発電事業から電気を直接と調達するプラス、ね、あのクレジットなんかも利用しても、まあいいということなんですけども、2020年度再エネ導入計画は合計で、2016年度実績に比べて 23.1% 増えるということなんですね。そういう、まあ、ところで、なんとかあの 3.9% にまで上昇していくということです。特に、まあ、あの精密機器とか、電気機器、自動車関連、食品など海外展開が進んでいる業種が、まあ、多いということなんですね。まあ再生可能エネルギー導入量4割増やすとかね、10倍に引き上げるとかそうい こう企業もあってですね、まあ、あの ESG 投資というね、そこが世界で注目されて再エネの割合が高い、事業者にはちゃんと、投資が集まるよというね、そういう流れの中で日本の、企業も対応せざるを得ない。とはいえですね、ヨーロッパの大手企業は、大きく先行しているということなんですね。まあ、再エネの事業者から直接買える仕組みが機能しているということで、ドイツなんかの車メーカーでは現在の 63% から20年までに 100% に引き上げる、ね、コンピューターの会社、アメリカの会社ですね、そこは、まあ、あの自分のところだけでなく取引先へも再エネ電気を使うように要請を始めているということなんですが、まあ、まあ、なかなか日本はね、そういう状況になっていない。これは国内で再エネ電気がね、調達しにくいと。それを調達しやすくする環境整備が遅れると、日本の製造業の国際競争力を落としかねない。というようなね、ことを、まあ、言ってまして、本当に、まあ、あの、ビジネスの流れも、再エネ、だなというのが、まあ、改めてこうね、あるわけなんですね。で、そういう中で、ちょっと、あの、古いんですけれども、河野外務大臣が、アラブ首長国連邦のアブダビでですね、国際再生可能エネルギー機関、アイリーナっていうふうにね、言ってるんですけども、その総会に出席して、再生可能エネルギー導入に向けた日本の取り組みは国際水準に達していない、嘆かわしいというね、批判をしたということなんですよね。まあ、今後日本は新しい思考で再生可能エネルギー外交を展開するというふうに訴えたということなんですが、まあ、現職のね、外務大臣が、政府批判ということなんですが、まあ、電源に占める再エネの、ね、割合、2030年時点で22か 23% にするとしている日本の目標というのがやはり問題だろうと。再生可能エネルギーの電源割合の世界平均は現在でもう 24%、日本が目指す数値が今の世界平均ということは、日本の外務大臣としても、何とも悲しく思うというふうに強調をしたということなんですね。で、この、アイリーナ、国際再生可能エネルギー機関にね、日本の外務大臣が出席したのも初めてであって、日本の失敗は世界の動きを正しく理解せずに短期的なその場しのぎの対応を続けてきた結果だということでね、まあ結構厳しいね、手厳しいこうね、発言なんだろうなと、まあ当然ね、思うわけですよね。まあそういうこうね、あのところをしっかりと踏まえてやっぱり方向転換をしていかなきゃいけないだろうなと思います。で、とはいえ本当にまあいろんなね、取り組みも進んでいる中で、まあ、京都の近く大阪府吹田市なんですけども、電力の切り替えで再エネ普及を推進ということなんですね。まあ、吹田市が昨年の10月に市が使用する電力の調達をですね、再生可能エネルギー比率の高い電力会社に切り替えたということですね。で、これ対象としたのは、当然その吹田市役所本庁舎の他に小中学校博物館とかね、79の公共施設の電気を変えたと。電気使用量は合計で 年間2100万キロワットアワーに上るということですね。それでまあ使用電力の再エネ比率が向上するんですけれども、電力の購入価格も約7割程度に抑えられる、まあ、30%、お金も得するということなんですね。ですから再エネを増やしたらコストがかかるじゃないかみたいなことを言うんですけども、調達する側がうまくこう、ね、選択すれば、コストも下げることができ、再エネが増やすことができるというのは、まあ、本当にいい見本なんじゃないかなというふうに思いますね。吹田市がですね、昨年の2月に電力の調達に関する環境配慮方針を定めたということですね。で、そこの方針で再エネ比率の高い電力を調達するということで、社会全体の再エネ導入拡大に寄与するということを狙っているということなんですね。で、当然この市役所ですので、競争入札をするわけなんですけども、やはり、予想を予定価格を下回る、ね、価格で落札がされ、再エネ比率が 61.82% の、ね、会社に決まったということなんですね。で、まあ、環境政策室の方もですね、パリ協定の実現に向けて再エネ導入拡大の新たな潮流を作り出すことが必要と感じています。その一つが再エネを重視した電力調達ですというね、まあ本当にまあ何て言いますかね、こういうこう市ができることっていうのはいろいろあるわけなんですよね。まあこの吹田市に見習って多くの都市が、そういうことをすることによって、まだまだ河野外務大臣がおっしゃるようにですね、日本の再エネの割合そのものが低いということは、課題としてあるんですけれども、多くの自治体がやっぱり再エネを重視するんだというようなこと、それから、まあ、その前の、ね、企業は当然もう世界との競争力も含めて、再エネを増やしていかなきゃいけないっていうところが、まあ、あるのでね、そこは、まあ、温暖化対策と合わせてちゃんと進めてほしいなというふうに思います。はい。最後、ちょっとセミナーの紹介なんですけど、その名もですね、なぜ進まない日本の再生可能エネルギー。これちょっと、奈良で申し訳ないんですけども、まあ、そんな遠くないのでね、2月3日の土曜日、午後1時半からですね、奈良市、奈良町センターで、セミナーがあります。京都大学の、ね、安田陽先生が、まあ、お話しいただくということで、まあ、なぜ日本では再生可能エネルギーが進まないのかというね、これは、まあ、電力系統の、ねことも、を中心にお話しされるというふうに思うんですけれども、ぜひ参加費500円奈良市奈良町センター、2月3日土曜日の1時半から、開催がされるということで、お時間があれば行ってみたらいかがでしょうかということで、今日はね、ちょっと中端で行われたことの内容、牛のね、霊感医療と、それからまあ再エネのことを中心に、お話をさせていただきました。市民の立場から温暖化問題に取り組んでいます、気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。